続いて日網連将来ビジョン検討委員会による記念シンポジウム、日網連が目指す将来ビジョンです。将来ビジョン検討委員会による記念シンポジウムでは、司会に関東ブロック協議会青年部会長恵美栄一さん、コーディネーターには日本盲人会連合常務理事橋井正樹さん、そしてコメンテーターは国立民族学博物館准教授の広瀬浩二郎さん、パネリストには鹿児島県視覚障害者団体連合会の会長小山義孝さん、岡山県視覚障害者協会会長の片岡美佐子さん、そして将来ビジョン検討委員会の委員からは船崎隆さんと前田美智子さんが登壇されました。それではお聞きください。
ここからの司会はですね、関東ブロック青年協議会の恵美が進行させていただきます。どうぞよろしくお願いします。まず最初はですね、日網連の将来ビジョンということで始めていきたいと思います。視覚障害者の今のいろんな課題について出し合って、そしてそれを解決するためにどういうふうに日網連がこれから行動していけばいいのかというのを話し合ってまいりました。日網連の竹下会長から基調報告含めてですね、ご挨拶をいただきたいと思います。では竹下会長、よろしくお願いします。
改めて竹下です。広瀬君の講演を聞きながらですね、私2つのことだけちょっと思いました。僕自身も障害者というのはどうしても自分のハンディを意識してしまう。今度 NHK で中村豊さんの物語をやるようですけど、太陽の家を作った方ですね。であの方が言ったように、失ったものを数えるな、今できるものを数えろ、こういうわけですけども、我々は健常者に近づこうとする努力をすることというのはあまり面白くないなと思ってるんですね。いくらコンピューターが発達したところで、視覚障害者が健常者の真似をしてもつまらんと思ってるんですね。僕自身も見えなくてもできる、あるいは見えないからこそできる、こういうものを本当は意識せんといかんのかなと思ってるわけです。もう一つはですね、障害者のイメージがどう変えていくかということは、実は障害者権利条約が言おうとしているのかなと僕思ってるんです。それは何かと言いますと、五感が揃っていなくても命のある限りは人間であることに変わりはないわけですから、命のある存在としての人間がですね、社会で生きていく上で、その五感に何らかのハンディがあったとしても、その社会で生きていけるためには社会が変わるべきなんだ、こう言ってるのは権利条約なんだろうと思うんですよね。ただそうは言ってみても、不自由を感じたり自尊心を傷つけるものがあまりにも多すぎると思うんですよね。その自尊心が傷つけられている状態を少なくても一日も早く解消する、自分のプライドを保てる社会というものを実現するということが日網連運動の柱なんだろうと思うんですよね。ということを意識しながらこの 2,3 年議論をしました。ここに議論に加わっている人たちに僕は2つの思いを持って進めてきました。その2つというのは、その議論の場に参加している人たち自身が今後日網連を背負ってもらいたい、背負ってもらいたい、そういうためにはその人たちがどういうイメージを深めてくれるのか。もう一つは、生まれてから死ぬまでのですね、社会で生きていく上での縦線と横線がですね、全て網羅された我々の思いがそこに盛り込まれている、そういう報告書ができないものか。でそれが一つの体系としてできたときに、そこの中で何が欠けているのか、何がこれから求めていかなければならないものなのか、イメージとしても見えてくると思っております。でそういうものをぜひ皆さんに提示しながら、日網連のこれ今後の将来の活動というものの一つの柱にしていければなと、こういう思いで議論していきましたので、これからぜひシンポジウムにご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。
ではここからは、コーディネーターの橋井常務にマイクをお渡ししたいと思います。じゃあ橋井常務お願いいたします。
はい、お願いいたします。 自己紹介をここでお話をいただけないかなと思っております。船崎委員の方からお願いいたします。
将来ビジョン検討委員の船崎隆と申します。簡単な自己紹介と視覚障害の現状について思うところを話せというようなことですので、少々お時間をいただきたいと思います。私は、札幌市視覚障害者福祉協会に所属しております。地元ではですね、視覚支援学校の方で勤務しております。で、私の妻もですね、全盲でして、全盲といってもですね、視力 0.02 ですから、全盲と言っていいのか、そんな全盲夫婦ということで、子供が2人おりまして、子供はですね、眼鏡をかけると 1.0 ぐらい見えますので、私の仲間にはならなかったということになります。
それでは引き続き前田さんお願いいたします。
女性教員会の前田と申します。盲学校を卒業したのは昭和42年です。平成42年って言いたいけどないんで盲学校卒業して10年間ぐらいは開業を少ししました。昭和50年に結婚しましたけれども、夫は全盲です。中途失明ですが、私より学校を卒業したのは後です。結婚して29歳ぐらいから日漏れの活動はしていましたけれども、定年後は、日漏れの女性の方の活動を主にやるような傾向になりました。で、子供は一人です。勤めながらでしたので、保育園に入れました。よろしくお願いします。
はい、前田さんありがとうございます。と小山さんですね、よろしくお願いします。
鹿児島県視覚障害者団体連合会の会長をしております小山と言います。よろしくお願いします。私は最年少の会長ということで、若い立場から発言をしてくれということで、方に、前に出させていただきました。よろしくお願いいたします。まず私の自己紹介ということですけれども、私は先天の全盲です。母校である鹿児島の盲学校の方で英語教員をしていたわけですけれども、その時に視覚障害者、やはり卒業した後の就職先、なかなか就職できないという現状を見てきました。で、その人たちのための受け皿を作りたいなということで、NPO 法人を立ち上げて、光の会といいますけれども、B 型作業所と、それから外出支援ボランティア、今 JBOS に加入しておりますが、外出支援のボランティアをグループを立ち上げて、視覚障害者の方ができるだけ自立した社会生活をできるようにしているところです。
はい、大山さんありがとうございます。それでは片子さん、よろしくお願いします。
はい、私は社会福祉法人岡山県視覚障害者協会の会長させていただいております片岡美佐子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。目は弱視です。それで、小学校は普通の小学校へ行きました。で、中学部1年から岡山盲学校へ入り、専攻科を卒業して鍼灸アンママッサージの免許をいただきました。そして病院勤務を続けて、ある程度続けておりました。24歳で全盲の夫と結婚し、夫は治療院を自宅で開業しておりまして、私は病院へ勤めているという生活が何年間か続いておりましたが、35歳ぐらいの時でしたかね、病院勤務を辞めて家の手伝いを少しするようになりました。44歳で夫と死別いたしました。それで現在一人で暮らしております。それでこのような大それた会長さんだって本当にさせていただいて、本当に申し訳ないようなことになっております。それでも最近のことなのですが、私のところではこの7月の西日本豪雨で大きな災害が起きました。全てではないんですけど、メールアドレスを登録しているものに簡単にメールを流しました。集中豪雨が来ているので気をつけてくださいねということと、早めに避難をしてくださいということと、それからためらってないで必要な場合は周りの人に援助をお願いしてくださいということと、できれば自分の仲間の安否確認もお願いしてくださいねということを簡単にメールで流しました。そしたら皆さん結構ね、あちこちへ電話してお互いにその安否確認をしていたようです。そういうふうなことが起きたときに、障害者専用の窓口をね、これから作っていただいて、避難所なりにこうお願いできるような体制を作っていかないと困るのではないかな、必要なのではないかなと 感じました。以上です。ありがとうございました。
はい、片岡さん本当にありがとうございます。視覚障害者の将来についてどう思うかということで、期待とか目標とかそういったものをお願いしたいと思います。まず船崎さんの方からお願いいたします。
将来の視覚障害者というところですけれども、まず私はこうなるといいなと思っているのが、自分が障害を持っているということを意識しない世界、つまり何かやっていても困ったなとか不便だなとか痛い目見たなって、そういうことが比べて不便さが多いわけですので、つまりそういうふうに障害を意識していなくて、自分が目が見えないけど、目が見えなくても見えにくくてもこれがまあ普通で、でもっと言うと楽しく面白く生きていける。今非常に世の中の方理解も増えてますし、教育現場においてもですね、総合的な学習などを使ってですね、障害理解というものが進んできているように思いますので、ここ20年30年経つと、もう視覚障害者とか、まあ、他の障害も含めてですけれども、障害のどういうものかということについては多分理解が広がっていくんだろうなというふうに望んでいます。
はい、船崎さんありがとうございます。続きまして、前田さんよろしくお願いいたします。
はい、今こうしていられるのはどういうことだったかなって思うと、職場で子どもを迎えに行くときなんかも、雪の降ったときなんかはやっぱり周りにいる人が一緒に行ってあげるよって言ってくれて、保育園まで迎えに一緒に行ってくれたこともありましたし、それから、眼前修道ぐらいの視力だったんですけど、40の時に白内障で半年でゼロになりましたけど、まあ、その時には勤めに行かなきゃなんないので怖かったんですが、頑張って一人歩きを、本当にゼロになった時はこれが中途失明なのかなと私にとってはその時が中途失明だったと思っています。それで頑張って一人で歩けるようになって、今でも、ガイドヘルパーさんも使いますけれども、自分でも買い物には行きますし、でその中でやはり結構声かけをしてくださる方がいらっしゃるんですね。買い物に行っても、生協買い物行くのって、スーパー行くのって、そうですよって言うと、じゃあ一緒に行きましょうって言ってくれるようになりましたし、道路を渡る時でも車の人も渡っていいよって言ってくれたり、やっぱり勇気を持って頑張って出ていくことかなって、中途失明の人がよく杖持って出るの嫌だっていうことも聞きますけど、杖持って出なかったら私たちのことはやっぱり分かってもらえない、分かってもらえたら少しは理解してっていただけるんじゃないかな、町内会でもやっぱり見えない人でもできることをしてもすればいいよっていうような将来にしたいなと思っていますし、民生委員さんと集まるときには、障害者のところ行っても合わせてもらえないんだよなって話をよくします。でその時に、私たちが民生委員になって行ったら声家族の人も、ああじゃあって合わせてくれたりするんじゃないかなって、やっぱり見えないからできないっていうのは考えをしないようにするためには、私たちから頑張って何でもやっていくことかな、やれないときにこれやって手伝ってって言いながら理解してもらっていくことしかないのかなというふうに思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。小山さんよろしくお願いします。
はい、小山です。福祉はまだ視覚障害、特に視覚障害者の福祉は進んでいません。視覚障害者はやはり数が他の障害者に比べると数が少ないというのは鹿児島も同じですので、なかなか視覚障害者の福祉は、2の次3の次になるのかなというふうに思っております。まあ、パソコンが発達して、健常者と同等とまではまだいかないのかもしれませんけれども、それに限りなく近い状態で、情報を入手したり文字を書いたりすることも可能になってきたわけですけれども、それがまだ社会に浸透していないんですよね。ですからなかなか視覚障害者の 職域というのは拡大されない、できるだけその個々人の希望するところに就職させるというのが今の鹿児島県の一番の課題なのかなと思っております。それにはやはりいろんな分野からいろんなあの人たちの話を聞きながら、いろんな人たちのつながりを持つ、いわゆる人脈を広げるということが非常に大事なことじゃないかなというふうに思います。多様な、職域に向けて、今から努力して いかなければいけないなということでございます。以上です。
はい、ありがとうございます。行きましょう。じゃあ片岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、どういうんですかね、やっぱりその私たちのことを世の中の人に知ってもらうことが大事じゃないかなと私はいつも思っております。で、まあ、私は県のも会長もしてるんですけど、倉敷市という視覚障害者の団体でいろんな行事をやっております。一つはもう JR 倉敷駅の JR にお願いして、まだそのどういうんですか、こうタッチパネルでなって、その展示でこういうふうにするんですよっていうのが書いてあったりとか、それから私たちはイコカなんですけど、イコカの使い方だとか、そういうのを駅に頼んで実際にやらせてもらって、集団で押しかけていくんですからね、本当に。それでついでに駅の構内にも入らせてもらって、エレベーターの位置の確認だとか、トイレの位置の確認だとか、大勢で行ってアピールをしたり、アピールをするわけじゃないんですけど、そういうふうにして駅の方にも視覚障害はこんだけいるんだよっていうのも知ってもらうことも大事なんじゃないかなと思ったり、商店街の方を歩いて美味しいお店見つけましょうみたいな感じで、隣は何屋さんですよ、隣は果物屋さんですよみたいな感じで、やっぱり見えなかったらどんなお店が最近できているのか変わっているのかわからないで、みんなで歩いてみればこう楽しく会話しながら、ね、探せるとかいうのがあるの で帰りには必ずティータイムをして、どこか固まってお茶を飲んでお別れするとかいうふうなことをして、まあ、外へ出てね、みんなに大勢のものを見てもらおう、見せ物ではないんですけどね、見てもらうのも一つかなと思って、そういうふうな行事をしております。地元でも言うんですよ、折に触れてね、年金がもらえるのも同行援護によって移動が保障されるものも、多くの皆さん諸先輩が運動してきてくれたおかげの賜物なんですよっていうことを、やっぱり新規をマッサージを、やっぱりこの19条問題が今ありますけど、制御として視覚障害者がやっていけるようにすることも一つの大事な日漏れの役割かなとも思っております。以上です。
ありがとうございました。それではこれまでの4名の方のお話を聞きまして、何か、あればお話を聞きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
広瀬です。詩ではないんですけど、まとめました。夢を叶えるために回覧板を回そう、僕たちが立ち上がればそこに仲間の輪が広がる、というふうにまとめました。でまずお一人ずつコメントしていきます。船崎さんのお話は将来ビジョンというのはその夢物語かもしれないけど、夢を語るってことが大事なんだというお話でしたけど、僕実は学生の時に竹下会長弁護士になりたてだったと思うんですけど、大学で講演をしていただいたことがあって、その時にいい社会っていうのはどういう社会かっていうと、その障害者が堂々と夢を語れる社会なんだっていうことをおっしゃってて、その言葉が当時まだ僕10代だったかもしれませんが、非常に印象に残ってます。ですので、そういう意味で言うと、やっぱり堂々と我々障害がある人間がこう夢を語るっていうことは本当に大事なことだと思います。それから前田さんのお話、僕も例えば職場なんかのこう雑務の役割分担とかでですね、結構同じような体験をしていますけども、まあ、その時にやっぱり大変な思いをするんだけど、勇気を持って主張していくことによってこう状況を変えていく、やっぱりそういう突破力っていうのも大事だということを確認しました。それから小山さんのお話、NPO を立ち上げる、自分自身が立ち上がるっていうことによってこう状況を変えていく、後輩や仲間のためにその就労の職域拡大をしていくっていう、まあ、一本非常にこう筋が通った生き方というのを非常にこう感銘を受けました。で、片岡さんのお話、大変こう謙虚だし明るい感じでお話されてるんですけども、その一人暮らしをされてるんだけど、そのできることをさせていただくという姿勢で、その地域のネットワークに入っていく、地域の輪を広げていく。で、安否確認ではやっぱりその障害者専用の窓口が必要なので、仲間の安否確認はやっぱり自分たちでしかできない 自分たちがやるべきなんだという姿勢に非常に強い共感を感じました。まあ、4人の方のこうキーワードをざっと並べて、その夢と回覧板と、回覧板というのはまあ言ってみたらその社会参加ですから、それから立ち上がる、そして最後はその仲間の輪を広げていくということがすごく共通性のある流れだったかなと思います。で、僕からは最後に竹坂会長からもありましたけど、今その障害を捉えるときにその社会モデルっていう考え方がまあ国際標準になってるわけなんですけど、僕は結局その社会モデルっていうのはまあ社会を変えていくっていう原動力にはなるんだけど、多数派の論理で出来上がってるのが社会ですから、やっぱり根本的にその障害っていうのをこう捉え直していくときに社会モデルっていうのではまだまだ不十分なんじゃないかな。最近僕自身もその夢物語ですけど、僕はその障害の宇宙モデルっていうのを密かに提案してて、全く広がってませんが、要するにそのできるできないっていうのをもっと違った視点で宇宙空間に出てしまえば、例えば見えてる人だって見えないくなるわけですし、聞こえてる人だって聞こえなくなるわけだし、今できてることが全くできなくなるっていうわけですが、なんかそういう根本的なこうパラダイムを変えていくみたいな、そういう発信が日網連からできると、もっとその社会モデルの一歩先を、行けるのではないかと、そのためには皆さんのお話に共通してあったのはやっぱり組織力、団結力ということで、4名の方のお話を聞いて非常にこう根底に流れるものが共通していましたし、今後なかなか曲がり角に来てて難しい組織運営になると思うんですけど、やっぱり仲間の団結力っていうのはその日網連から強固にこう守って強めていってほしいなと感じました。はい、以上でございます。
お問い合わせは日網連団体事務局までご連絡ください。電話は代表番号 03-3200-0011 番、 03-3200-0011 番になります。